POD。 お昼前にお邪魔します。東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息、日向坂46の綺麗なお姉さん担当の佐々木美玲です。よろしくお願いします。この番組はランチ前のリスナーさんにほっとするような癒しの時間をお届けすることを目指しておりますが、まあたまに脱線してしまう番組でございます。ぜひツイッターでハッシュタグほっと一息をつけてつぶやきながらの実況をよろしくお願いします。さあ今回は私佐々木美玲が一人でお届けいたします。私事なんですが、4月の頭らへんからコロナに感染してしまってお休みさせていただいてたんですけど、復帰して帰ってきました。ご心配おかけしました。もう元気になりましたので、今日はバンバン腕を鳴らしていきたいと思います。腕を鳴らしていきます。手首とかじゃなく腕を鳴らしていきます。あ、回す、腕を回していきます。はい。そして2人での放送した初回と2回目ミレちゃんがぶっ飛んでいるっていうメールがかなり届いてるらしいんですけど、まあでも影と一緒で私も違う意味で張り切ってました。張り切りすぎちゃった結果があれでございます。私が張り切るとああなってしまうっていうことで、今日は落ち着いた気持ちでいきたいと思います。最後までお昼の時間ですからね、皆さんがホッとするような時間をお届けしていきたいと思います。そして本日29日は昭和の日で祝日でございます。さらに今日からゴールデンウィークって方も多いんだ。そっかそっか。で最大で今年は10連休、4月今日の29から5月8まで、わあ10日間って結構長いですよね。ゴールデンウィークか、みんな何をして過ごすんですかね。ゴールデンウィーク車ドライブ、ほーいいですね。なんか普段は行けないような車で行けるぐらいの遠い距離にお出かけとか海とか、私の好きなね、結構リフレッシュになっていいですよね。あと釣りとかもおすすめです。今なかなか人混みって今の状況難しいので、海に魚釣りだともう本当に海に向かってるだけなので、ゆったりした時間を過ごせるし、美味しい魚も釣れちゃうし、ぜひおすすめしたいスポットです。行ってほしいな。私何でしたっけ、海釣りも好きなんですけど、3年前かな、釣り堀に行きまして、すごいですね。あれもう入れた瞬間釣れちゃうんですよね。そうなんです。もう本当に多分お腹が空いてたのか、お魚ちゃんたちが入れた瞬間本当にポイポイ釣れちゃって、しかも一回釣った魚を戻してはいけないんですよ。だからどんどん釣って全部食べないといけないっていう、ちょっと大変なことになるから、それはそれでなんかまた違った楽しさがあるなって思いました。あ、そうです、ニジマスです。ニジマスのなんだっけ、その置き堀、綱堀、船堀、何でしたっけ、深堀、あれなんだっけ、なんだっけ、あ、釣り堀、それでそのままだった、釣り堀に行きました。惜しい、なんか私惜しいんですよ全部。なんかでも聞いてください、皆さん、これ私だけじゃなくて佐々木家の癖でした、惜しいの。つい最近姉と話してたんですよ。で姉が結婚式友達の行ったみたいで、吹き出物もらってきたよって言って、吹き出物ってえ何ニキビって言ったんですよ。そしたら違うよ、結婚式でもらうやつじゃん、吹き出物吹き出物って、いやそれ引き出物なって突っ込んだんですけど、私が突っ込むぐらいの感じですよ。普段私が突っ込まれる側じゃないですか。でも佐々木家家族みんなそうなんだなって思って、やばいね。いやそうなんです、だからなんか逆に安心しました、私だけじゃないんだと思って、これは家族の遺伝ですね。まあでもこんな感じでね、ゆるーっとゴールデンウィークを皆さんも過ごしてください。もうゆったりしたお休みの時間を皆さんお過ごしください。そしてここでいきなり佐々木美玲のホットタイム、最近私がホッとしたエピソードをここで披露したいと思います。まあね、ここで注意点なんですけど、私の感覚はなんかどうやらバグっているようでして、まあ私は全然そんなこと思ってないから、なんかこう書かれてるのあれって思うんですけど、まあね、もしかしたらどこがホッとしたエピソードなんだって思う方もいるかもしれませんが、話していきたいと思います。アイドルなんで許してください。こういう時だけアイドル使う。はい、 じゃあ今からお話ししたいと思います。いや、これは結構ヒヤヒヤしたエピソードでもあり、最後ホッとしたエピソードでもあるんですけど、これも姉の話なんですけど、すっごいこうやって話してると姉に怒られるんですよ。私を売るなってすごい言われるんですけど、ちょっと話させてください。姉がジュエリーとかをボックス、ジュエリーボックスを持っていなくて、なんか誰かからいただいた差し入れとかの箱にジュエリーをまとめて入れてたんですよ。で、私がそれを完璧忘れてて家の整理をしてたんですよ。でもこういう古いボックスとか置かれるのが私はすごく嫌で、母もよく集めるタイプなんですよ。なんかに使えるかもしれないみたいな感じで。で、私が断捨離してた時がありまして、ボンボン捨ててたんですよ。で、2日ぐらい経って姉が、私のジュエリーボックス知らないってすごい言ってて、え、ここに置いてたんだけどって言われて、その場所見たら、うわ、2日前に私が断捨離した場所だと思って、やばいぞやばいぞと思って、何が入ってたのってまず聞いたんですよ。もし買えるものだったら買ってあげられるなと思って聞いたら、彼氏にもらったネックレスとか、なんかお高いジュエリー他にも入ってたらしくて、その値段を聞いてやっと私も焦り始めたんですよ。いや、その値段はさすがに私も買ってあげられないぞと思って、でも私がその断捨離したところを見ても、もう結構探したんですよ、私やばいと思って。でも見つからなくて、うわどうしよう、やばいわ、やったわ私と思ってヒヤヒヤしてたら、お母さんが探してくれてて、もうお姉ちゃんはもうその捨てたことにイライラしちゃうから、みんなとりあえず忘れよって言ってくれたんですよ。イライラするのは嫌だから、もういいよ忘れよ、とりあえず今は忘れよ、出てくるかもしれないからって言ってなったんですけど、その母がたまたま、これあるやんって言って、あったんですよ、ジュエリーボックスが。もうその時ほっとしました。母が勝手に片付けていたので、犯人は母でした。すごい私が犯人みたいになってたんですけど、私も記憶はなかったので、でも捨てたかもって、古いボックスだったからそれは捨てたかもってちょっとヒヤヒヤしてたんですけど、もう見つかったことにより、もう本気のホッと、これがホッとする心なんだって思いましたね。これは本当皆さん聞いてても絶対ホッとしたエピソードですよね。それヒヤッと話ですか、あれ本当ですか。まあでも最後はハッピーエンドなのでハッピーになったはず。あー、よかったよかったなーって今思っててください皆さん。あー、うなずいてくれてる。あー、すごい、サイリウムをローソンさんが優しい黄色を持ってくださってます。私のサイリウムカラー嬉しいです。ライブのようですここも。はい、ということで、なんかすっごい話しちゃったんですけど、オープニングから捨てるときは中を見てね。いや、そうですよね、これから気をつけたいと思います。はい、皆さんも気をつけてください、断捨離するときは。はい、ということで、心の底からホッとできたことでしょう。そしてヒヤッとできたでしょう。オープニングはこのくらいで一曲いきましょう。最近私バラードすごく聞くんですけど、やっぱりお昼間にはバラードよりなんかもうちょっとしっとりした曲の方が合うかなって思いまして、あ、これお昼に合うなっていう曲を探してきたので、ぜひ聴いてください。藤原さくらさんで好きよ好きよ好きよ。
ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息。この番組は町のホットステーション
ローソンの提供でお送りします。日向坂46の佐々木美玲がお送りしている東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息。さあ、ここからはこのコーナーをやってみたいと思います。日向坂コールセンター。リスナーさんからのお悩み、相談事、聞きたいことに対して、私がオペレーターとなり、しっかり解決していきたいと思います。ただし、私たち、まだそんなに経験が豊富ではないので、まだ22歳なので、まあ、もう22歳なのか、なんか、まあ、それは捉え方皆さんそれぞれですが、まあね、その場合、そんなことはちょっと対応できないので、またの機会によろしくお願いしますと、流してしまう可能性もあるので、よろしくお願いします、今度こ。では早速読んでいきたいと思います。ラジオネーム日向坂46大好き太一さん、ありがとうございます。あ、男性の方で、待ってください、中学生の14歳だって、ありがとうございます、嬉しい。今はじゃあ学校の時間かな、もしかしたらね。ありがとうございます。あ、でも祝日だからお休みなのか、あら嬉しい、ありがとうございます。いきます。 みーぱんこんにちは。今年僕は中学3年生で受験なのですが、日向坂46が好きすぎて勉強ができません。解決方法を教えてください。わー、嬉しいです。この言葉すごく嬉しいです。これは休憩時間を私たちのことを見ていい時間とかにする、ご褒美の時間にしたら、それのために勉強頑張れるかもしれない。私はそれかお母さんにお願いする、受験が合格したらこれ買ってとか、日向坂のライブ行かせてとか、そういうなんか目標というかご褒美を作るのも頑張れるきっかけになるんじゃないかなって思います。すごい、受験勉強って結構大変ですよね。でもミレイちゃんのことが気になってしょうがないのよ。あら、そうなの？計算してたら 3+5 は、あ、ミレイちゃんってなっちゃうのかな。そういうことか。じゃあまずその時は頭を冷やすかお風呂に入ること、一回頭をすっきりさせることって大切だと思うので、あと換気をするとか空気を変えることで結構すっきりすることもあるので、ぜひやってみてください。嬉しいです。でもいつかライブに来てください。では次いきます。はい、ラジオネーム腹黒いアルデヒドさん、男性の方からです。僕は今大学生なのですが、先日電車の終電で降りようとしたら、隣に座っていた僕と同じ年齢くらいの女の子がまだ寝ていました。あららら。らなので僕は彼女に、すいません終点ですよって声をかけて起こしたら、チッと舌打ちをされました。え、嘘やろ。ミーパンさん、僕のやったことは間違っていますか？教えてください。え、これは間違ってないですよね。だって駅員さんがやってくれることをこの子が代わりにやってくれてるのに。でも多分女の子だから、同じぐらいの年齢だから、恥ずかしさを隠すためにやってしまったのかもしれない。なんか傷つくよね、さすがに。良かれと思ってやったことがまさかの舌打ちで返されたっていうのは傷つくけど、なんかいつかね、いいこと返ってくると思って。だっていい行動をしてるから、私が褒めたたえます。よしよし。褒め方下手くそ。よしよし、いいことです。ラジオネームアラドラ支店長さん、男性の方からです。もしもし、日向坂コールセンターはこの番号で合ってます？あのですね、私の職場ではお昼休みにラジオを流しているんですけど、お昼にホッとできるラジオ番組があるんですよねって言って、上司とお昼ご飯を食べながらホッと一息を聞いていたわけ。そしたらオタクの佐々木美玲さんっていうパーソナリティがいきなり、タイトルからは想像できないくらいアゲアゲのラップをし始めたから、上司がご飯を食べられないくらい腹を抱えて笑って困ってたんですよ。わあ、笑ってくれた人が一人でもいた。すごく嬉しいです。ありがとう。あ、クレーム？これ嘘？いやいやいや、クレームじゃない、お褒めの言葉です。クレーム？じゃあ次は、じゃあ私もクレーム言います。次は私のラップ聞いても腹を抱えて笑わないでください。え、何？なんかわかんない。私もわかんなくなっちゃった。何を言いたいかわからなくなっちゃいました。あれ、なんだろう。怖い。私も怖い。私も怖かった言ったけど、なんか口が喋りました。私の意思じゃない。私も怖い。ちょっと、皆さん、優しい顔で見てください。優しい顔で見てください。どういうことだ？もうダメだ、喋りたくないラジオなのに。恥ずかしい。しかもそうだ、お昼ですよ、皆さん。落ち着いて、落ち着いて。皆さんも落ち着いて。私も落ち着いて。よくわからないメール。ほう。では、いきます。ラジオネーム、P さん、女性の方からです。みーぱん、かげちゃん、ローソンさん、スタッフの皆様、こんにちは、ピー。いつも楽しくお聞きしているピー。ふつおたピー。ピーは4歳のインコピー。ひなの時に今の家にもらわれてきたピー。ちょっと読みにくいな、これ。だから今の父さんは本当の父さんではないピー。でもとってもラブピー。ハッピーピー。ちょっと読みたくないな、これ長いんだよ。これコールセンターにしてくること、待って待って、しかも年齢読んでいい？4歳、職業インコって書いてあるの、さすがです。 P さん、さすがです。最後まで読まなかったけど、 こういうメールも読むから、まあ確かにこの番組はリスナーさんに優しい番組なので、はい、ぜひ待ってるピーうまい、ミレキさんうまい。はい、ということで日向坂コールセンターのコーナーでした。さて次のコーナーはローソンさんの一押し情報をお知らせするローソンピックアップのお時間です。セルフレジやるのってなんか緊張するよね。さあここからはほっと一息商品開発化計画。今私たちが取り掛かっている商品はチルド飲料でございます。昨年発売したローソン桜坂日向坂ソルティバニラオレを超えるべく、どんな商品にしていいか影と相談しながら進めていきたいと思います。影がね前々回の放送で試飲してたんですけど、今回ローソンさんが用意してくれた味は前々回紹介したA のちょうどいい甘みと酸っぱさで、 B の酸っぱさが強いやつの間を作ってきてくださいました。それを飲んでいきたいと思います。あとは私がリクエストした黒蜜きなこラテと黒ごまラテも作ってきてくださったので、今日は飲んでいきたいと思います。いやー結構楽しみです。だって私がポイって言ったことがものになっているんですよ。すごくないですか、それって。本当にありがたいです。いやー楽しみです。でも厳しく判断していきたいと思います。じゃあまずは私がリクエストしたものの黒蜜きなこラテと黒ごまラテを中心にレポートしていきたいと思います。楽しみ、どうしよう、なんかジェットコースター乗る前の気持ちです今。ドキドキあれみんな首かしげねあれそんぐらい楽しみな気持ちです。ではまず黒蜜きなこラテを飲みたいと思います。いただきます。こりゃうまいわ。うわ、最後後味に黒蜜ちゃんと香るんですよ。すごい、後味がすごくいい。さっぱりしてて、結構黒蜜きなこもなんかネーミングから想像すると甘ったるいのかなって思うじゃないですか。さっぱりしてて飲みやすい。ほっとしますわこれ。めっちゃほっとします。これホットにしても美味しそう。あ、すいません、余計なこと言いましたはい、では次黒ごまラテを飲みたいと思います。いきます、いきますって今飲みますの前じゃなくてストローを刺すいきますでしたはい、では次いきます。うわー、また違う、美味しい。なんか清楚な味、あ、間違えました、上品な味もうやだな、やっぱ影の方がいいのかもしれないどうしよう、私朝リポーターやってるはずなんだけどな、これでも。いや、もう一回飲みますね。美味しい、なんかまろやかなんですよね。どっちが好き？黒蜜きなこは結構お子さん向けで、黒ごまラテはちょっと大人の方向けなのかなって思うので、私は黒ごまラテにします。なんか今まであんま飲んだことのない味だったので、こんな飲み物もあるんだって思いましたね、飲んで。でも2つとも本当に美味しすぎる。こりゃやばいな、この2つも美味しいのに、影が前々回飲んだ蜂蜜レモンもあるんです。なんかただただ幸せな時間になっている。早く皆さんに飲んでほしい。ではまずは影が1つ目に飲んだちょうどいい甘みと酸っぱさのものを飲んでいきたいと思います。いただきます。夏だわ、夏、美味しい、すって飲めちゃう、美味しい、さっぱりです。部活とか疲れてる時、汗かいた時とか飲みたいです。うん、確かにちょうどいい。次飲むのは酸っぱさが強いものでございます。でも私なんか刺激の強いもの大好きなので、これが好きかもしれない。いきます。好き。影がめっちゃ酸っぱって言ってたから、めっちゃ酸っぱいものかと想像してたんですけど、私はちょうどいい。あれ、予想外のことが私も起きました。でも影ってカレーとかにも蜂蜜かけるほど敏感だからっていうのはあるかもしれないです。だからそういう方のことを考えたら、この2つ目は酸っぱいって感じてしまうのかもしれない。では 影がリクエストした中間のやつを飲んでいきたいと思います。うん、美味しい。確かに一つ目が甘みが強いかも。うん、一番最後のやつは半々になってる、甘みと酸っぱさが。ハチミツレモンどれが好み？私はですよ、発表します。二つ目の酸っぱいが強みのやつでございました。いや、わからないですね。私だけの意見だと酸っぱさが強いが好きでした。ただまあいろんな味覚の方がいらっしゃるので、王道というか一番皆さんに合いやすい味だと一番最後がちょうどいいのかなっていうのは思います。あとはちょっと私もすごくすごく迷っているので、ローソンさんと相談して次回に行きたいと思います。いや、全部商品化してほしい。それぐらい美味しいですね。はい、ということで本当に商品化が近づいてきています。もう私もちょっとワクワクしております。はい、このチルド飲料商品開発化計画、さらにさらにいい商品になるよう考えていきますので、引き続き楽しみに待っていてください。東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息、日向坂46の佐々木美玲がお送りしてきました。さあ、あっという間にエンディングでございます。いや、もうこうやって商品開発化計画してて、いろいろ試飲してなんか実感が湧いてきました。あ、これが店頭に置かれて販売されるんだって考えると、なんか本当に幸せです。私食べるの大好きなので、なんか不思議、夢の世界です今。それぐらい嬉しいので、皆さんぜひ楽しみにしていてください。そして番組ではリスナーさんからのメールを大募集中です。メールは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。さらにこの番組の公式ツイッターもあります。アカウントは小文字でホットアンダーバーひと息46、つぶやくときはハッシュタグホットひと息でよろしくお願いします。それでは今日はこの辺で失礼いたします。日向坂46の佐々木美玲でした。ありがとうございました。
ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息、
この番組は街のホットステーション
ローソンの提供でお送りしました。
日向坂46の佐々木美玲です。収録終了いたしました。ここからはアフタートークになっております。いや、実は今日ローソンさんから差し入れがあるみたいで、目の前にあるんですよ。しかも私が大好きって言った商品なんですこれ、うん、そう、本当にハマった時がありまして、毎日一個ずつ一個食べてました。なかなかやっぱ売り切れ、人気商品なので売り切れてるお店も多くて、結構これ見つけたらよっしゃーって思います、うん、はい、これツアーの時によく食べてました私、夏のツアーの時で。なんかこの商品なんですけど、ふわっとしたコッペいちごジャム&マーガリンっていう商品名なんですけど、5月10日にリニューアルします。なんかリニューアルポイントはボリュームたっぷりのパンにいちごジャムとマーガリンをサンド、パン生地の膨らみアップ、そうなんだ、アンドいちごジャムの存在感アップらしいんです。すごい、それを食べられちゃうの。ではもういい匂いするんです、これ本当に大好きなの私。いただきます。まだたどり着いてないけどあるあるですよね、たどり着かないの。でもここも好きなんですよね私黒ごまラテでいきたいと思います。なんだこの幸せは。私私流の食べ方なんですけど、中にマーガリンとかジャム入ってるじゃないですか、最後らへん私はパカッて開けて端っこのパンだけをつけて食べるのもおすすめです、私流食べ方。あと私はマーガリンだけの部分を食べたり、ジャムの部分だけを食べたりとか、結構ローソンさん的にはやめてほしいのかもしれないんですけど、分解して食べたりしてます結構 なんかぎっしり入ってるので本当にいろんな楽しみ方があって、私は本当にこれ大好きなんです。としちゃんから教えてもらって、メンバーので、ローソンのこのパンが美味しいよって教えてもらって初めて食べたんですけど、美味しすぎてハマりましたね。としちゃんもめちゃめちゃハマってずっと食べてたって言ってました。これはもう結構私とトシちゃんですごい来てる商品です。これ本当に美味しいから、皆さんも食べてほしい。リニューアル楽しみですね本当に。それではここではメールを紹介していきたいと思います。読めなかったメールを。ラジオネーム右目だけ奥二重さん、男性の方からです。みっぱんこんにちは。こんにちは。僕なんかが6月1日に発売されますね。そこで見繰りがあると思いますが、以前やっていた番組の中で22歳の今年の見繰りでニャンニャンしか言わない部を作ると言っていましたが覚えていますか？もし気持ちが変わっていないのであれば、いつ頃やるのかこっそり教えてほしいです。ほう、覚えてる方がいました、ここに
ニャンニャンとは何か説明して。
ニャンニャンとは今年私22歳にな、去年の12月に22歳になったんですけど、その22歳ってニャンニャンなんですよ。で、日向の中では結構それが普通で、私今日ニャンニャン、今年ニャンニャンとか言ってたんですよ。だからニャンニャンの年がすごい好きだったとか言うんですけど、それを今年はニャンニャンなので、ミーグリでニャンニャンしか言わない部を作ってみようみたいな、私が言いました。はい。
どう会話するの？
なんか初めましてって言われる。ニャンニャン怖いなこれ。いつも応援してくれてる方ならわかるじゃないですか。でも、もしラジオを聞いてない人からしたら引きますよね。完璧。でも私、鋼のメンタルになりたいっていう目標がありますのでちょっとやってみようかな。はい。
オールニャンニャン。
オールニャンニャンです。考える時もニャーン、ニャンニャン怖いな怖いな、22歳にもなってそんなことするの。え、いいのかな。え、じゃ、え、ちょっと不安になってきました。だってCD を買ってくれて来てくれるわけでしょ。それでニャンニャンしか言われなかった時、え、どうなの、わかんない。私はそれでいいなら全然やりますけど、一回やんなほしい。いやいや、面白がってる面白がってる。じゃあ告知して先にそれ言います。で、告知して、あれ、なかなかこの部だけ売れないなと思ったらちょっと訂正させていただきますそうしよう。じゃあニャンニャンの部を一部だけ作りたいと思います。期間限定ですからね。欲しい人だけニャンニャンしたいと思います。いやー、覚えてる方がいるとは思わなかったな。ぜひ楽しみにしていてください。はい、ということでオーディの方でもリスナーさんからのメッセージを紹介していくので、引き続き番組のメッセージフォームからどしどしお送りください。お待ちしております。ということで今回はここでおしまいです。それではまた来週お会いしましょう。日向坂46の佐々木美玲でした。バイバーイ。